防災対策特集、あなたと地域でつなげる未来、いつもが備えになる防災。いずれ来たる大規模な災害、地震、津波に備え知っておくべきこと。日本の地震の約 10% が沖縄周辺で発生しており、30年以内にマグニチュード 7.5 クラスの熊本地震と同等の地震が起こる可能性は 60% 程度と言われています。政府の地震調査研究推進本部2025年1月評価、他人事じゃない大規模災害、その時に備えて、市からの発信紹介。防災行政無線、浦添市ホームページエリアメール等、浦添市 LINE 公式アカウント、ライデンメーリングサービス、二次元コード掲載。地震時の行動を確認しよう。そもそも避難とは、地域の取り組みを見てみよう。緊急地震速報。緊急地震速報から地震の強い揺れが来るまでの時間は数秒から数十秒しかないため、安全を確保する。地震発生、ぐらっと来たら落ち着いて机の下に潜るなど、落下物から頭を守る。1分から3分。揺れが収まったら、崖崩れの危険が予想される地域は崖から離れる。窓ガラスの破片や壊れて上から落ちてくるものに注意して動く。一緒にいる人の安全確認。ドアや窓を開けて逃げ道を確保する。コンロの火を消し、ガスの元栓を閉める。余震に注意。津波情報発表、5分から10分。ひとまず、危機を回避したら、家屋の倒壊の恐れがあるかどうか確認。隣近所の安全を確認。災害情報を複数の方法、テレビ、ラジオ、インターネットなどで確認。家にいたら電気、水道が使えるか確認。今いる場所に危険があれば避難。電気のブレーカーを切る。非常持ち出し品や必需品を持って出る。ブロック塀や看板など崩れる危険のあるものや場所には近づかない。10分から数時間から避難生活。避難する時間を確保するための津波情報発表の流れ。第一報は地震発生後約3分で発表されます。予想される津波の高さや津波の到達予想時刻等の情報は確認次第発表されます。津波注意報と警報の違いを紹介。津波注意報、20センチから1メートル。海にいる人は海岸から離れ、注意報が解除されるまで海に近づかない。津波警報、1メートルから3メートル。大津波警報、3メートルから10メートル超。直ちに高い場所へ避難する。高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する。津波は繰り返し襲ってくるので、解除されるまで安全な場所で待機する。避難所と避難場所の違いについて知っておこう。避難とは、危険な場所から安全な場所へ逃げること。災害発生時、まずは身の安全を確保するために必要があれば避難場所に移動しますが、普段何でもない場所が危険な場所に変化していることがあります。たとえ 避難場所として指定されている場所であっても、油断は禁物です。現在あなたがいる場所は安全かどうか、自分自身で考えて避難するようにしましょう。避難先一覧、二次元コード掲載。災害発生、避難場所。災害による身の危険から命を守るために緊急的に逃げる場所。指定緊急避難場所、津波避難ビル。危険な場所にいる時や自宅が危険な場合、一時的な避難。非常持ち出し品、さまざまな災害に備え、避難先で数時間過ごせるよう用意しましょう。避難所、指定避難所。自宅が被害に遭った人が一定期間の避難生活を送る。自宅に被害があり生活ができないと判断した場合、継続的な避難。備蓄品、何日か生活できるよう家に備えておくもの、最低でも3日分を用意しましょう。日常の延長として食べながら備蓄。普段食べている缶詰やレトルト食品を多めに買って食べたら補充することで、特別に備えなくても常に備蓄を継続できます。ローリングストック。備える、食べる、買う。地域とつながり、共に歩んだ10年。森の子児童センターに聞く。出席者、実着自治会、会長、又吉京子さん。浦添市立森の子児童センター館長、宮平玲奈さん。一般社団法人まちづくり浦添代表、大城紀恵子さん。地域のスーパーボランティア、与那原隆さん。大城代表、私は児童館を運営しているけれど、地域づくりがベースなんです。その一つの活動に防災を取り上げて、中学生の活動にしました。すると、普段の付き合いが大事だと思う。地域挙げての避難訓練が必要でしょって言ったんです。その言葉ってすごく大事なんですね。子供一人の意見でも、大人が地域が動くつながり感のある地域づくりがしたいと思う言葉そのもので嬉しかったです。他者を気にかける人と、人とのつながりが安全につながる地域づくりの手段として防災を取り上げました。第1回避難訓練まで。平成26年に開始された避難訓練は今年で10年目になる。取り組み当初、課題となったのは、阿蛇川沿いの実着地域では海抜2メートルの地域があり、津波発生時、地域の園児や住民、要配慮者をどう避難させるかという点。そこで、児童館を利用する中学生が地域をくまなく散策し、地域避難マップを作成。避難時に手助けが必要な要援護者の状況も一軒一軒回って調査し、地域挙げての避難訓練が必要という声を上げた。中学生は約2000件にチラシを個別配布し、大人たちは行政との連携や会場運営を担うなど分担して進め、第1回訓練を成功させた。訓練までに実行委員会を13回開催するなど、熱意を持って準備に当たった。森の子防災キッズ、逃げ地図掲載。裏面には、近道になりそう、車通りが多いなど、子どもたちの実感がこもった地域解説付き。避難先の上森小学校まで逃げるを色分けし、時間を示したものです。質問者。 令和6年度に防災まちづくり大賞を受賞されています。子ども一人の意見でもたくさんの地域の大人たちが動いてくれる。それがすごいですよね。子どもたちが成長する上でとても大切な経験になったと思います。大城代表、自分たちの地域は自分たちで何とかできる市民であるといいよねっていうのが市民性教育って言うんです。これってつながり感がないとできないんですよ。誰でも何か役に立つことをしたいというのを心の奥底に持っていると思うんです。それをどうしたらいいかわからないのかもしれない。そういう場の拠点を児童館が作ったら、みんなどんどん動いていって、継続していくことでそれぞれが自分ごととして考えて動くというのを実現したいなと思っている。又吉自治会会長、この間火事があった時も近くに地域をよく知っている人がいるんで、朝4時5時から声かけをしたりとか、津波だけじゃなく火事でも何でもやっぱり人を知っていないと、地域と関わっていないと声もかけられないというのはどうしてもあるので、こういった取り組みは大事ですよ。与那原さん、やっぱり最初はね、何にも知らなかったんですよ。テレビの情報を見よう見まねでやって、毎年バージョンアップと反省を繰り返してきました。今だんだん完成に近づいてきているんです。基本的に学校の体育館が避難所だけれども、やっていくうちにキャパシティ足りないよねということになって、地域の第二避難所みたいな形で波の上自動車学校とタイアップしてやったこともあります。避難訓練の継続について、宮平館長、実着は連携がすごいと思うんですよ。避難訓練だけじゃなくて、日頃の行事だったり何かあった時に声をかけやすい。途中で私も取り仕切ることへの意欲や目的を見失いかけたけど、でもやっぱり積み重ねることでやる意欲が分かってきました。今は関われるのがありがたいと思っています。大城代表、コロナの時には実行委員のメンバーで続けるかどうしようかという話がありました。地域の避難訓練ができない時期には本当に避難訓練が必要なのかのアンケートを取ることになりました。地域の人からの意見もあり、これまでと違う取り組みができました。質問者、今から地域防災に取り組みたい人たちに対してのアドバイスやメッセージをお願いします。大切なのは地域を知ること。大城代表、私たちがやっているのは地域の課題に対して必要性を感じた訓練で、トップダウンではなくボトムアップ型なので、ここでやっている避難訓練が全ての地域に合うかというとそうではない。その地域に合うやり方があると思います。普段何気なく歩いている地域で地図を持って細やかに丁寧に意識して地域散策するのはどうでしょうか。案外見えてないこと、気づいてないことに驚きます。住んでいるところの地形や状況を知り、どんな災害が起きるのだろうかと想像することで、何が安全でどこが危険なのか気づきます。そのような取り組みで地域の安全、みんなの安全に気づき、その地域ならではの防災を考えるきっかけになるのではないかと思います。質問者、未来を担う子どもたちのため地域防災に取り組む力強い思いが伝わりました。ありがとうございました。写真5枚掲載。1、第1回避難訓練の様子。え、この坂を登るの？大丈夫ですよ。安全にサポートしますから。2、 地域の人と新聞スリッパを作っている様子。ここを折ってしっかりとしたスリッパを作りたいな。3、新米ナービー、大型鍋に子どもたちが炊き出し訓練、豚汁を作っている様子。4、地域挙げての炊き出し訓練、油脂豆腐作りの様子。大豆を潰すと豆乳が出てくるよ。5、災害時伝言ダイヤル171を利用する子どもたちの様子。もしもし、お母さん、私大丈夫だよ。さまざまな場面で生きる人と人とのつながり、地域や近隣の人が互いに協力し合い助け合うことを共助、共に助けると言います。日頃の挨拶や防災訓練等のイベントへの参加などを通して顔の見える関係性を築くことが大切です。共助の支え合う力。命を救うのは災害発生から数時間が勝負ですが、発災直後は道路が通れないなど公助、消防、警察、自衛隊などの支援が間に合わない場合があります。また避難所では多くの人との同じ場所で一緒に過ごすため、さまざまな場面で協力し合いながら生活していく必要があるほか、不安や孤独といった精神的ストレスが災害関連死につながることもあります。隣近所と顔見知りになるだけでも大きな助けになります。普段から人と人とのつながりを大切に、地域の皆さんが一緒になって防災活動に取り組む樹種防災組織の活動や自治会の防災訓練へ参加しましょう。米軍と浦添市の合同避難訓練開始。逃げ遅れゼロへ。大津波警報が出たらあなたはどう行動しますか？自ら歩き避難ルートを確かめることのできる徒歩避難訓練に加え、災害時要支援者が取り残されないための車両避難訓練を行います。避難ルートの選択肢の一つとして、キャンプ金沢内を通り避難してみませんか？同日午後には市役所中庭付近で防災フェアを実施します。皆様ぜひご参加ください。西海岸への大津波到達を想定した訓練への参加者を募集します。募集要項、訓練、11月18日火曜日午前9時避難開始、約1時間後到着予定。ルート、1、コワンルート、入島地区とキャンプ金沢、第一ゲート、上森小学校。2、港川ルート、港川崎原地区とキャンプ金沢、第三ゲート、港川小学校。訓練開始場所や避難先からの送迎は行いませんのでご注意ください。応募フォーム、詳しくは第二次コード掲載。